こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日は以前お話ししていて、なんか頓挫してたんですけど、特にね意味はなかったんですが、ルールの美学というテーマでお話ししたいと思います。
はい、チャット GPT さんが出してくれたネタですね、
うん、そうなんです。でこれが社会のルール、個人のルール、暗黙のルール、それぞれの違い、ルールがあることで生まれる自由とはというような流れで話していきたいと思うんですが、その前にあきちゃんが人じゃないものをさん付けするのは何かのルールなの？これ多分みんな気になってると思うんだよな。
いや本当これはね、単純に私の癖ですね。
おー、あ、そうなんだ。
子供に対しても3をつけたりするので、
それは人
だからね。それは人だからいいんだけど、なんか私今チャット GPT さんって言ったんだよね、きっと。
そう、
もう癖だね。だからそれ耳障りな人本当すいませんって感じなんだけど、言ってしまう。ルンバさんもルンバさんって言っちゃうしね。
ああ、そうなんだ。まあ、ルンバのことをさ、擬人化してるオタクあるもんね。名前つけて。それはいいじゃない？
そうかも。そう、なんかお世話になってる人は、物質的なものでもね、なんか役に立ってる人に対してちょっと言いがちかもね。
ああ、そうなんだ。前にさ、フェミニストさんって言ってた時があって。
それはひどいね。言ってよ、それは。
だからどういうあれなんだろう、ルールなのかなと思ってたよ。それはひどいっていう感覚なんだ、アキちゃんの中で。
フェミニストはフェミニストっていう言葉だもんね。
そうね。別にね、私がそれひどいって思ってるわけじゃないよ。
ちゃんと正しく、まあでもごめんなさい、気をつけますって言っても気をつけられない気もするから、いいかな。で、あとごめんなさい、もう一個さ、私ちょっと言いたいんだけどさ、チャット GPT が、の話した時にさ、なんか私ついお礼とか言っちゃうんだよねって言ってたじゃない。だから結構、人として扱って関係性を築いてたつもりなんだけど、なんか最近急にね、タメ口になってきたのよ。それって私がさ、タメ口になってるから、先方もタメ口で言ってきているっていう感覚なのかな。
合わせてくれてる時もあるし、すごい最初から慣れ慣れしい時もあるし、そのシステムによるんじゃない？
面白いね。っていうことを確認したかった。そうだね。そうだ、最初ね、すごい丁寧にね、旅行とか検索しても、楽しんできてくださいね、何かお手伝いすることあればまたおっしゃってくださいみたいなテンションだったのに、それいいよ、もうやろうかこっちでみたいなテンションだからさ、え、人変わったみたいな。
キャラ変したんだ。
そう、ちょっとびっくりしちゃったんですよ、ね、シェアしました。
あとちょっとだけごめんなさい、本題とずれちゃうんですけど、チャット GPT が出してくる旅行のルート、結構自分でちゃんと調べた方がいいと思います。
そうだよね。それをね、痛感しました。
いや、本当にさ、何言ってんのってことが結構あるんですよね。なんでさ、情報こそさ、持ってこれないのかなって思わない？
そうだよね。なんか予算もね、ぐっちゃぐちゃだった。
いや、本当にさ、当てにならなすぎてびっくりしてる。
そこはちょっと改善の余地大いにありますよね。
いや、何なんですかね。それこそなのに。まあごめんなさい、本題に戻っていきましょう。あきちゃん、はい、マイルールとかあったりします？
マイルールか。自分のルール？
あと、このルール気に入ってますっていう。ルールって言われると、なんかちょっと嫌なものというか、押し付けられているものっていう感覚が強くなっちゃうけど、これはルールとしてあってほしいとか、あるべきだ、これはルールをもうちょっとみんな守ってほしいみたいなものあったりします？
なんか逆に私、ルールはちょっとカジュアルかなと思ったんだよね。
そうなんだ。何？カジュアルじゃない、それの逆側としては、その縛りが強い方としては何だと思っている？
規則。
規則ね。で、ルールだと軽いんだ、少しだけ。
なんかコミュニティがちょっとちっちゃくなってる感じとか、まあそれこそ家族のルールとか、だけど規則ってなるともうちょっとこう社会性 が出るかなと思って、
あ
ちょっとこう常識とつながってくる部分があるかなという感覚だったから、なんかルールに対してあんまり私は嫌なあのネガティブなイメージはないんですけど、ルールか、まあそうだな、うちの我が家ルールで言うと、9時には寝室に行くとか、なんかそういう感覚かな、ルールは。
いつもだったらそれが適用してるけど、あきちゃん今日今やってくれてるっていう意味だよね。
あ、ごめんごめん、子供ね、
あ子供か、
そう、子供は9時には寝室に行きましょうが、我が家のルールだったり、
うん、
子供に多いかもね、宿題やってからゲームやりましょうとか。
まあそれはなんだろうね、このまださ自立し性が、自分を律するの方の自立ね、
うんうん、
するのが難しいからさ、あの家庭でルール決めてあげた方が、それに従う方が楽ってこともあるだろうしね。
まあそうだね、作ってる部分はあるかな、
うんうんうん、
だから逆に言うと自分に課してるルールってあんまりないかな。
なんかこれをやっていただいたらお礼状を書くとかさ、一筆箋をここでとかお花を送りますとかさ、
あ それヒントいただくと、うんうん、まあ、やっぱり会う人に何か手土産を用意する、
うん、
でもそれはねルールでもないかな、
うんうん、
何無とはあります、自分に課してるルール。
自分に課してるルールか、振っといてね自分に課してるルール、なるべく8時間寝る。
あ
のやっぱり人はいっぱい寝た方が元気が出るから
そうね、まあでもさ、うん、それまあ、うん、もちろん大事なことだけど、うんうん、さっき言ってくれたさ、
うんうん、
そのなんか事務的なことで結構無糖はありそうだよね。
事務的なこと、あ、うん、歩道を自転車で走らないでほしいっていうこと、これ交通ルールね
そうね、それは交通ルールだ。
私本当に歩道を自転車で、まあ2メートル以上の歩道とかはね、しょうがないというか走れるんですけど、
はい、
やっぱ歩道を自転車で走るの危ないからさ、ルールさ、あれしてほしいのよ、みんな守ってほしいのよ、怖いから。
そうね、それは、うん、あ、交通ルールなのか、
ね、うん、あでもね、あの厳密じゃないんですよ。
あのなんだ、決まりでは、貴族ではないんだ。
一応ダメってことにはなってるが、あのなんだろう、あれがでもこういう場合はよしみたいなのがあったりするから、
うんうん、
だからそれがすごく幅広く適用されてるって感じ。例外が幅広く適用された結果が今。ちなみに、厳密にダメなのは歩道での逆走です。
ああの、それは、そうでしょうね。
ね、でも、あるよ。全然ある。怖い。
え、歩道でもたまにさ、車道で逆走してる人いるよね。
うん、いるよね。それはさ、危ないよね。自分、
本当に、
うん、命惜しくないのかなと思うよね。
そうそうそうそう。へへってなるよね。
そうね。あきちゃんが窮屈に感じてるルールとか規則とかあったりする？
窮屈か。なんか、窮屈っていうのとはちょっと逆になってしまうんですけれども、うん、ルールで最近思ったことが、なんかごめん、私もエレベーターネタなんですけれども、うん、あの、やっぱりそれを必要としている人が乗ってほしい。
いや、本当にそうだと思う。
なんですが、
あの、本当にそうだよ。
そう、一部、うん、あ、例えばね、こうベビーカーでファミリーでいたとしても、
うん、
本当にエレベーターを必要としてるのってベビーカーじゃないですか。
まあ、車椅子とかね。
あ、うん。あ、まあ、ちょっとファミリーであれなんだけど、
うん、
そうすると、あの、お父さんと、まあ、例えば私がベビーカー引いてたとしたら、うん、夫と息子は階段で行けばいいって思うんです。
うんうん、なるほど。
だけれども、まあ、みんな乗れるならいいよ、後ろに待ってる人がいないとか、
うん、
でなんか、あ、乗りたい人がいっぱいいるっていうんだったらそういう選択を我が家はするんですけど、
うんうん、
みんな乗っちゃうご家族もいるわけじゃない？
あー、なるほどね、うんうん、
でもそれは決してルールではない。そうね、乗りたい人が乗ればいいから、エレベーターなんて、
うんうん、
でもなんか、最近ね、都内行くとやっぱ 観光者の方、ツーリストの方が、
うん、
大きいキャリーケースで乗ってくるパターンも多いから、うん、本当に何だろう、それを使わざるを得ない人使わせてって思ってます。
ね、キャリーケースはなんとかエスカレーターで運べるってこともあるしね。
あ、確かにね、
うん、横にすれば。まあでも本当に大きいものだとさ、あとシンプル不便だからってこともあるだろうから、その時々だけど、
うん、そうね、
ね、
というのを最近ねちょっと感じましたわ。
そうね、産婦人科で、うん、男の人が椅子座っちゃってるみたいなやつねお前が座るなよみたいなことでしょ。
ダメというルールもないじゃない。
そう、ダメというルールはないが、おい見てみろ周りを。
そうね、それはさ、
まあ、ただそれはエレベーターに私は適応はしてないけど、そういうニュアンスだよね。
うんうん、そうだね、うん、同じ同じ、
うん、
まあでもね、
そうね、
前にさ武藤が、うん、日本人はルールがあるから守れる、
あ、そうだね
っていう話をしてたじゃない。
ルールは守るか優しくはないっていう話ね。
うんうん、そうそう、うん、なんかそれもすごいわかる気がするよね。
うん、そうなんだよね。ルールとか社会の雰囲気とか空気とか、そういったものに日本人 は適応しやすいが、
うん、
自発的な優しさみたいなのが発揮しにくいとか育ちにくいみたいなことを私がその時話したんですよね。
そうです、そうです。
何かの記事を用いて、そうそう
そう、だからなんかね、どんどんどんどんルール化してるなっていうのも思いますね。
そうだよね、なんかさ、こんなことまでルールにしなくちゃいけないのみたいなことあるよね。
うんうん。私さ、それ思ったんだけど、うんうん。
この間さ、会社で対応している PC があって、
はい。
で、その PC は、タブレットではなくて PC なので、しかも、タッチ操作、パネルタッチ操作っていうのはできないものなんですね。
うん。
なんですけど、ま、会社で対応できる、うちの会社が買えるレベルの PC だから、そんなタッチパネルじゃないよなっていうのは、なんだろう、言わなくてもわかるかなと思ってたの。マウスもつけてたし、うんうん、タッチパネルじゃないですよとは言わなかったんだけど、
うん、
どうやらタッチパネルと思ってた人が 続出してしまってPC が壊れてしまうという事件があったんです。
へ
ー、そっか、そこから言わなきゃいけないんだと思ってお すごく、あ、こうやってで、なんだろうな、ルールとか注意書きとか、はい、これはこうですみたいな、テプラでさ、貼りまくってるところとかあるじゃないですか。
そうだよね。
増えちゃうよなと思いましたね。
ね、
できないというか、まあできないじゃないね。なんだろう、共通の認識を私たちは持ってると思いがちっていうのもあるかもしれないが、
うんうん、
いやでもさ、そこルールとか注意書きが必要かと言ったら難しくない？
難しい。なんか、それこそさ、うん、お菓子の袋とかにさ、うんうん、端で手を切る可能性があるかもしれませんとか。
書いてあるね。
ね、ルールではないけれども、うん、まあ、会社としてそれを書くというルールが発生したわけじゃない？
う
ん
う
ん、
そうだね。
大変だなって思うね。
だよね。
そこ、自己責任でよくないですかって思うけど。
本当にね。あとね、うちの注意書きとしてパソコンを積み重ねないでくださいって書いてあるの。
あ、そうなんだ。
パソコンは積み重ねないでくださいって書かないとみんな積み重ねちゃうんだと思って。
はいはい。
なんかさ、びっくりしますよね。
そうね。
そう、こうルールにしたくないのにね、ルールじゃないよ、注意書きだけど、それは。
お
う
お
う。でもそういうのいっぱいいっぱいあるよね。まあでもさ、この私たち今同質性の高い、いい人たちで主に構成されてきたのが、うん、きっとさ、それがね、変わってくるじゃないですか。
はい。
そうなってきた時に、その細かな差みたいなものを、今まで言葉がいらなかったが、ちゃんと言葉で伝えていかないと分かんないですよってなってくるのを私たちは受け入れなきゃいけないっていうのももちろんあるんですけどね。
そうだね。それはさ、なんか、そっちに合わせるのか、
うんうんうん、
まあ、いいんじゃないっていう。
そうそうそう。緩くしていくっていうふうにね。
うんうん。
うん、ま
あ、どっちがいいのかわからないけれども、うん、まあ、事象によるとは思うんだけど。
ね。なんか、ね、大石春さんかなが、お貸ししてた賃貸かな ごめんなさい、もしかしたらお医師さんのお知り合いの賃貸かな、海外の方がお住まいになられて、揚げ物の油を排水口にそのままお捨てになるっていう、で多分向こうではそのまま処理ができたんだと思うんだよ、多分コンポーザーとかがついてて、で、うん、日本はコンポーザーついてないからそれが処理できない、だから排水管が油で詰まっちゃうみたいなのも、うん、そっかそういうのを言わないと分かんないよな、そりゃそうだよなっていう話をしてて、そうなんかでもさ言わなくても分かる、でなんできちゃってるところを私たちの意識も変えていかなきゃいけないかもね。
そうだね、
ね、そこは結局さそっちに合わせようが難しかったりするから、うんうん、ハードの部分はね、ソフトは変えれるけど、
ああそうね、確かになんかルール化することが時によっては親切になるけれども、
うん、
なんか煩わしくなることもあるだろうから、
そうですよね、まあ、ルールで言えば私映画館だ、
ああいっぱいあるんじゃないですか面白かったですよ。ちょっと睨みを聞かせたのかなと思ったけど。
そうそう。ちなみに私多分その時結構笑いながら振り向いたと思います。この話ちょっと補足しますね。私の一人会の本当の最後の方に話したんですけど、私もう大嫌いな映画館があって、東宝シネマズシャンテなんですけど、そこが、皆さんルールが、本当に映画館のルールがね、存在しない頃から映画を、楽しまれていらっしゃった諸先輩方も多くいらっしゃってますので、だから結構皆さんアクロバティックなね、姿勢でご覧になっていることが多いなって感じているんです。
その表現が面白かった、アクロバティックかと思って
で、ただ諸先輩方だけじゃなく、そのまあそこのね、地場が悪いのかな、もう若い人もみんな最近ルールが悪い、なんて言うんだろう、マナーが悪いわけだからさ、もう本当にずっとおしゃべりやばないしね。
ああ。
そうっていう時に、その時の話は私の真後ろで、このスナック菓子をバッと開けて、バリバリ食べ始めたお二人がいらっしゃって、で、ああ、すごい賑やかになっちゃったなと思ってたところに、その人が、これ食べなよみたいな、普通のボリュームの温度で、なんていうの、普通の声のボリュームで友達おすすめされてて、さすがにないよって言って、私はその方たちの前の席に座ってたので、振り向いたっていう話ですね。
はい。
そうなんです。そしたら、でもそれでやめてくれるんだから、いい方ですよ。やめないことなんか全然あるし、私ただ睨むとか、この私のマイルール一つありました。
はい。
この電車の中で何かお願いしたときはちゃんとお願いする。
うん。
電車の中とか映画館の中とかだけど、睨むとか手でこうなんだろう、押し返すとかしない。
ああ、手で押し返す人なんかさ、肘。うん、
肘いるよね、もうちょっと
そう詰めてくれればいいだけなのに、うんうん、その隣のつり革に移ってもらえませんって思うだけなのに、
うんうん、
やたら肘返ししてくる人いるよね。
ね、あとはさ、自分が普通に座ってて相手が寝ちゃった時、でこっちにもたれてきちゃった時とかは、肘で押し返されたりとか、私も寝ちゃう時あるから、
はい、
肘で押し返されたりするんですけど、私は肘で押し返されると、うん、なんか私が悪いのに悲しい気持ちになるから、
うんうん、
すいませんって起こすごめんなさいっていう声でお願いするが私の今思い出したマイルールです。
ああ素敵、私はもう肘返しですね。起きてくださいっていう気持ちで
ね、そうなんかさ、自分がされた時にさ、あごめん本当失礼しやしたみたいな気持ちになるよね
そうそうそう
確かにね、そんなもんですかね。なんかルールの話いっぱいありそうなのにね。
そうだね、なんか思いつったら、
うん、
なんかそれアンテナ張ってたらね、ほんといろいろありそうだから、また思いついたら、
うん、話してみましょう、
はい、シェアしますね。
はい、では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。
失礼いたします。